ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月5日金曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。レーダー見ますと冷たい雨がもう降ってるよというところもあるようであります、はい、今日のお天気曇り一時雨、ちょっとね冷たい雨になりそうです。
そうなんですよね。今日はですね、関東地方は朝と夜中心に所々で雨が降る見込みになっていますので、傘を持ちになった方が良さそうですね。
折しも昨日は東京都心桜満開という宣言が出たんですけれども、これがね花散らしの雨や風にならなきゃいいなと、いうところであります。まあこのぐらいの時期まで桜が持つっていうのもね、近年久しいことで
珍しいですよ ね,
珍しいよね、うん、最近はもう卒業式の桜っていうのが定番で、そうそう、だこれこのまま持ってくれれば週明け入学式の桜っていうことになるんじゃないかというね、ところで、まあもうね、準備されてる方もいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、さっきね、上柳さんも新聞紹介のところで触れてましたけれども、日経の社会面にランドセル文化最高の目というね、記事が出ておりました。そうなんですよ。小学校入学式なんていうとね、ちっちゃい体に大きなランドセルが不釣り合いな感じで、こう歩いていく、とことか歩いていくのがね、それはそれで可愛いなって、うちの息子なんかが、小学校の入学式なんかの時も思ったは思ったんですけれども、ただ一方でね、確かに見てるともうほとんどランドセルに後ろ引っ張られるような感じで、もう胸張ってふんぞり返ってこう歩かないとバランス取れないみたいな、もうね、痛いなんかして、まあ確かにね、この見出しにもあるんですよ。タブレット教科書ずっしり、家計も肩も負担軽く、リュック無料配布の自治体もなんつって、そう、ランドセルはランドセルで、まあ、買うというかね、あるんだけど、それとは別にリュックサックをですね、配布する自治体もあるなんていう話が出てきたりとか、していて、そう、教科書なんかも重くなってるし、副読本もあってうんぬんとかで重くなってる上に、タブレット端末をね、配布するんで、それがまた重いと。
で、
さらにこのランドセルっていうものの値段自体もっていう話があって、まあこれはこっから先ですね、ゴールデンウィークぐらいが今はちょうど商戦的には真っ只中になるらしいんですけど、翌年小学校1年生に上がるお孫さんをお持ちのおじいちゃんおばあちゃんがですね、ランドセルを買うわけですよ。でその商戦っていうのがちょうどこの春先からゴールデンウィークぐらいにかけてで、うちなんかもまごまごしてたらですね、秋になってそろそろこれもうと年明けになってたかな、ランドセルってどうすんだろうねなんて話をしてたら、もう来年じゃなくて今年ですよねとか言われて、
結構早いんですね。そう考えると
むちゃくちゃ早いんだよ、ね、っていうのはこれやっぱり一点一点ね、高いものになると職人さんが手作りするからそんなに数作れないという ようなこともあって、で革でなんとかとか言うとね、やっぱそれなりに、まあ、準備が必要だというのと、あとやっぱりね、最近は少子化って言われますけど、まあ、そうするとこうね、一人のキッズに対して何人ものお財布があるみたいな状況にもなりますんで、そうするとですね、より良いものみたいなことにもなっていくっていうね。ただ良いものは高いのと、あと本革なんか使うと重いからねっていう話で、
そう
で、だからランドセル文化じゃなくって、今度は、リュックでとかそういう話になってくるんですけど、本当こういうのって本末転倒だなと思うのは、だったら荷物減らしゃいいじゃんって誰も言わないんだよね。教科書もさ、だったらタブレットに全部教科書放り込んじまえばいいじゃねえかとか思うんですけど、まあそんなことを言い出すとですね、まあいろんな業界の方々が絡んできたりなんかするから言えないっていうのもあるのかもしれないんですけど、いや、本当かわいそうだなと思うのは、教科書をですね、 毎日家から運んで学校でやってまた家持って帰ってくるわけですよ、うんうん、
はい、
でじゃあ宿題出たのかと教科書使うのかと、いや使わないとか子供は言うわけですね。え、何のために持って帰ってきたの、だって学校に置いてちゃいけないって言うんだもんっていうですね。
あ、
いやそこだよそこみたいなね。
置き弁ダメって私も言われたことありましたね。それは
あ、教科書を学校に置くな、
置いていくのはダメですよっていうのありましたね。
あったあった。だあの中学の頃なんかさ、私あの先輩から教科書もういらないからお前やるよって言ってもらったりすることがあって、
はい、
でそのもらった教科書を学校に置いといて家では新しい教科書で勉強するとか、その逆をやるとかですね。
なるほど。
そうそうそうそう、どうせ教科書なんかそんな変わんねえだろとか言ったら怒られるでしょうけど毎年買ってんだって話なんですが、もちろんね。なんだけどあのさ、なんでランドセルがダメだからリュックにって行くのよと、荷物減らせよって話で、子供がかわいそうだからとか言うんだけど、いやだったらそれランドセルのせいにすんのはおかしくないかっていうですね、何かこうホーマス転倒というかね、現状は全部変えないで新しいことしようとするっていうのおかしな国だなっていうふうにね、ふと思ったりなんかもいたしましたが、でもランドセルを背負うね、新入生たちは可愛いなと、うん、皆様おめでとうございます。
おめでとうございます、
一足早くおめでとうございますと申し上げておきます、はい。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは静岡県川勝知事の辞意表明について。そして6時50分過ぎニュース7時までには台湾の地震、日中韓首脳会談、来月で調整というニュース。7時10分頃のニュースネットワークのゾーンは自民党39人の処分を決定という、派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件についてです。それからデジタル通貨中央銀行が実証実験へというニュースが出てきております。さらには日米の首脳会談来週行われますが、中身についていろいろ出てきております。そして C40 分過ぎここだけニューススクープアップは LINE、 ヤフー、韓国のネイバーと2026年末に接続分離へと、まあ1年半後ということのようです。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地4日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて530ドル16セント低い38,596.98へ取引を終えました。
はい、
ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 228.38 ポイント下がって 16,049.08 でした。うん、円相場は前の日よりも35銭ほど円高ドル安の1ドル151円32銭付近で取引されています。
はい、
円相場ですけれども、昨日は対オーストラリアドルでしたり対ユーロでの下落が重しとなって、対米ドルでも一時151円77銭前後まで下落しました。ただ日本政府日銀による円買い介入への警戒感もあり、対ドルでの下落幅は5ドル円やユーロ円に比べると小さいものになりました。ニューヨーク時間に入りまして、イランがイスラエルに攻撃するリスクが高まっているという報道をきっかけに、
はい、
全面的にリスクオフの動きが強まり、円相場一時151円12銭前後まで上昇、そして現在も151円台前半での動きとなっています。本日はアメリカの3月、雇用統計が発表されます。
はい、
雇用統計の結果次第ではアメリカの連邦準備制度理事会 FRB の利下げ開始時期に変化がある可能性もあるため、市場の注目を集めています。
中村さん、今日の、はい、朝日新聞の一面トップが日銀の上田総裁の単独インタビューを出していて、
はい、
利上げ判断夏から秋にもと、これネット版も4時か5時に英語版も含めて出てるんですけど、これマーケット反応はそんなしてないですか？
はい、これはですね、私も目にしたの5時台なんですけれども、さすがにもうちょっと反応がなかったようなふうには見えます。
そうですよね。はい、そんな触れてないですよね、これでね。そ
うですね、どちらかというとその、中東でのリスクに関する話でしたり、あとは昨日はですね、ブリンケン国務長官、アメリカのブリンケン国務長官が、
はい、
ウクライナが最終的に NATO に加盟するということも発言されていますので、まあ、そういったところもちょっとロシアとの、第三次世界大戦に発展するんじゃないかとかいう話もありますので、はい、そちらの方が大きく反応したのではないかなと思っています。
今日に関しては地政学のリスクの部分が結構意識されてるんですね。
そうですね、はい、
なるほど、分かりました。名村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、大方の新聞は自民党の例の政治資金規正法違反事件での党紀委員会の決定についてというところで、読売、毎日、それから産経と、これが一面トップであります。まあ、後ほど取り上げますけれども、読売一面トップ、自民不記載39人処分、塩谷世耕氏離党勧告、世耕氏は離党、首相規制法改正に全力という記事となっております。まあ、これ後ほど今日のコメンテーター峰村健二さんと取り上げていこうと思います。そして朝日が先ほどね、マーケットインフォメーションのところでも触れました、日銀の植田総裁への単独インタビューです。利上げ判断、夏から秋にも日銀総裁、物価目標角度高まればということであります。夏から秋にかけて春闘の結果が物価にも反映されていく中で、目標達成の可能性がどんどん高まっていくと発言。日銀の追加利上げの判断はこの時期が焦点になりそうだというですね、記事で、盛り上げが近いぞみたいなことをしきりにというですね、記事に、なっておりますが、まあまあこの時期にどうして出たのかというのもですね、一つ、いろんな思惑を感じてしまうなというのが、まあ、よく定説と言われているのが、日本は利上げの方向に行く、金利がついてくる。で、一方で、まあ、アメリカは、この先、まあ、景気が、あんまりよろしくないということになると、今度は利下げに転じるんじゃないかということが言われております。ヨーロッパもそうだと、いうことになると、日本は金利が上がっていく、アメリカは金利が下がっていく方になるんで、じゃあ相対的に言うと金利のつく方にお金動かした方が儲かるんじゃないかっていうような思惑があって、これは日米の金利差縮小なんていうふうに言うんですけど、その結果として、円を買ってドルを売ろうとする動きがあると、円高方向に向かうというで、日銀総裁がこういうことを言うと、マーケットは通常であれば円高方向に反応してもおかしくないと。折しも151ドル152円に行くか行かないかっていうところで、財務当局が、円買い介入をするんじゃないかしないかみたいな話をしていて、あらゆる手段があるというふうに財務官がいい、財務大臣がいいっていうですね、もう口先で介入をして何とかそれを抑えようとしているところで、まるで援護射撃かのようにすごいすごいタイミングで日銀の植田総裁がインタビューに応じて、しかもそれが朝日新聞の一面トップに出るのみならず、電子版で朝4時5時の段階で用意周到なことに英語版までちゃんと用意されていて、そこの見出しにも利上げが出てるっていうですね、これは随分とよくできた偶然でいらっしゃるなというふうに私なんかは思ってしまうのは、まあこれはちょっとね、ひねくれ者の発想なのかもしれませんけれどもただね、そう、日銀の総裁、まあ、中銀行の総裁までがこうして、まあ、口先介入的なことをやるっていうのは、まあ、講演だとかね、そういうところでっていうのは、まあ、あるところですけれども、まあ、海外から批判されるのは、まあ、こうしてですね、金融政策決定会合が、直前にない段階でいろんなことを言うっていうのは、まあ、ありなんだけれども、先月に行われた、金融政策決定会合のように、まあ、直前ですね、大体1週間から10日ぐらいっていうのはブラックアウト期間といって、政策決定に影響のある人があんまりポンポン発言すると、それでマーケット触れちゃうからあんまり発言しないようにしようねっていう期間があったりとか、あるいは会合のやってる最中に何か中身が漏れてくるっていうのは普通の国だったらありえないんだけども、この国ではそれが起こっていると。で、かつて1990年代ぐらいにですね、日本ひどいじゃないかと、それ結構批判をされたんですね。で、黒田日銀になってそれが変わったねと言われていたんですが、だいぶもう時が戻ったようだと。これアメリカブルームバーグなどは相当何度も何度も批判をコラムなどがしているというようなことがありますので、まあ、こういうですね、 やり方っていうのがどこまで通じていくのか。それこそですね、朝日なんかグローバルスタンダードだとか世界の基準に合わせろとかいろんなことで言う割にはこういうところはあんまり言わないよねという話でございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしく
お願いいたします。
さあ、まずこの時間はですね、静岡川勝知事辞意表明にまつわるニュースというところであります。まずね、新年度 の、うん、まあ、あの新入庁職員への訓示挨拶の部分での失言というものが問題になりましたけれども、
はい、まずちょっと今日はこれがトピックに入ってたんでですね、まず今日は放送禁止用語を言わないように気をつけて喋ろうと思ってますけれども
失言しないように、
いや失言しないように、私が失言しても、ね、私が辞職しなきゃいけなくなっちゃうんであれですけども、いやー一言、はい、終わってますよね。いろんな意味でもうひどい、
うんうん、
いやこの方ね、まあ、有名な経済の学者で、はい、割とこう影響力ある方、私も、ね、もちろん本は読んだことありますけれども、うんうんうん、まあなんて言うんですかね、こう学者の方が政治家あんまりやらない方がいいんじゃないかなっていうのを正直思いましたね。やはりその例えばこのまさにその差別発言そのものですよね、あれってもう、はい、この人のこの全部あのロジックって今までの失言見ていると、あの確かほらあの東側は静岡の東側はなんか米がまずくてどうのこっちはうまいんだって人を誰かボンと落として、うん、
はい、
それによってこっちを褒めるってこのやり方って実は一番低レベルのやり方なんですね、
うん、
でそれでいうと今回のそうですよね、あなたたち県庁の人たちは偉い人なんだと、で、物作ってるの農民こいつらはもうどうしようもないんだと、まあ、そういうコントラストじゃないですか。まあこういうもう人もうずっとこれ静岡県庁のいた人に聞いてもですね、ずっとやっぱそういう形らしいんですよね。なのでもうこれはもうあの失言じゃなくて、はい、もう人間性の問題です、はっきり言って、もうそう思います。でもう私もっとこれちょっと待てと、はい、言葉選びました今、危ない、ちょっと待ってくださいと思ったのがですね、あの会見ですよ、やっぱり
その後の、はい、
もうあれだってまず切り取りはい、言うからよっしゃと思って切り取り来たかと思って、私もツイッターでですねもう全文あるやつ、あの確かねフジテレビが載っけてくれてたの、もう速攻
FNN
ね、 FNN も速攻でもうあのどうだと原文ままってとこも全部載っけて、これのどこが切り取っとんじゃんこらっていうもう話ですよね。もうあのすぐ切り取りっていうんですよ、こういうあの人たちって、あの比較的インテリとされてる人ってメディアのせいにするんです。でさらにもう一個何言ったか、読売新聞が悪いって言ったんですね。全て人のせい、まあ、読売がこれ ある意味報じてやった、全てこの言い訳なんですよ、何も謝罪してないじゃないですか。でもうとにかく読売が悪い、切り取ったのが悪い、何、はい、とかが悪い、でさらに何をこの人言ったかというとですね、またつけたたきとなりましたけど私も傷ついた、
ああおっしゃってましたね、
お前が言うなですよ本当に。これなんでこれ私一番言っちゃいけないかというと、まず傷つけたことに対してそのまだね、あのこれもあるディスカッションの一つのこうやり方なんですけれども、あのまさに自分あの確かに傷つけたかもしれないけれども私も傷ついたって、これって全くこれ学者の世界であったとしても、
はい、
こういう権力者が言っちゃいけないセリフなんですね。権力者は傷ついていいんですよ、
うんうんうん、
当たり前です。だってそのために公僕なわけですから、
公人という
公人なんですから、それとね、うん、このまず議論のすり替えそのものですし、
はい、
まあ本当にこんなあのひどい会見っていうのは久々、私もいろんなこういう謝罪会見とか辞任会見を見ましたけど、まあ最悪ですね多分、
うん、
何も謝ってないですし、
うん、
でも もうもちろんこれとどのつまりじゃ何を言ったかというと、これで私がもうね、はい、あの辞めた理由はまさにリニア、
はい、
これでもう
リニア一区切りついたからっていうふうに言ったんですが、
おいおいおいちょっと待って、水源問題じゃなかったのかって話ですよね、
うんうん、
なんでお前リニアのためにやってたんかって、もう自分で認めたわけですよ、
リニアを邪魔するためにかっていうね、
誰に頼まれたそれって話ですよね、それ
は静岡県民だってそうじゃないでしょっていうね
話ですよね。水源が、うん、大井川の流民の方は結構反対してるわけですから、
うん、水源は大事だよねって言ってる川勝さんに入れた人たちに対しての裏切りでもある
ってこと、2回つけ叩きそうになりました本当に
いやまあ、あの今後どうなのかとかね、その辺も焦点となって
まいります。いや本当辞任してくださいねって話ですよ本当に。
あ、いつの6月の議会かっていうのは言ってないんじゃないかという指摘もありました。
そうなんかみんなそこ懐疑的ですよね。
峰村さん今日も8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップは4月15日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日4月15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
4月16日火曜日、
ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二と明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之ということですよ。
いやね、飯田さん初めてなんですね、私とご一緒させていただくの。
なるほど。
でもいや、話噛み合わるかなと心配してるんですけど、難しい経済の話になったら私黙ってます
ね。いや。
いや、でもちょっとぶっ込みます。
ね、はい、経済安全保障っていうのは、
あ、そうですね、
ホットなテーマでもありますからね。は
い、もう任せてください。今一番もう熱いところです。
よろしくお願いいたします。
はい、楽しみに。
4月17日水曜日。
経済学者慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
4月18日木曜日、
テレビ東京解説員山川達夫と経済アナリスト馬渕真理子。
最終日4月19日金曜日、
評論家宮崎哲也と元日銀政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛氏ということでありまして、
もうね、重いっすよね人のこと
重量級、
重量級。なんかこれ竹中さん、あれでもありましたっけ、こういうのって。
ああ、そうですね、久しぶりのご登場かもしれない
ですね。私某番組でよく一緒ご一緒してるんですけど、
あの西の方の
番組では、そう、西の方の番組では大体ここら辺の左側にいらっしゃるんですけどあ、そうね、珍しい。これ高橋先生とね、面白いですね、この組み合わせ。まあ途中で番組が続かなくて終わるかもしれません
いやいやいやいや、大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。
いや、楽しみこれは。
はい、で、あのプレゼントもですね、急遽これが決まったということで、あの紅まさりというですね、お芋が当たるぞとこういうことも出てきておりますので、はい、
ご試食はもちろん。
ああ、どうなんだろう、その辺は多分来週、まだまだあの1週、あと10日ありますので
強く希望しておきます、
はい。政治経済から外交安全保障、そして大谷翔平情報まで、日本と世界の今がわかる FM93AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、4月15日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください。7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ、今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では取り上げるのはこちらのニュースです。台湾地震の死者10人に700人以上が孤立。台湾東部沖で3日発生した地震で、台湾当局は4日、被害の大きい東部花蓮県などで救出活動を続けました。4日夜までに確認された死者は10人、負傷者は1000人余り。花蓮県の山間部で700人以上が孤立しているほか、連絡の取れない人が外国人を含め15人いるということです。300回以上の余震も続いているということが言われております。
そうですね、これあの実は私本当はこの時行ってたんですよ、台湾に行く予定だったんです。
そういう予定
だったんですか。はい、予定でたんですが、ちょっと日本の方である重要な会議がいくつか入っちゃって、ちょっとキャンセルというかリスケになってたんですね。
もろ
に行く、でしかもちょっと東部なんで、まさにカレンとかこの辺行こうと思ってたんですね。こっちやっぱり重要な軍事施設とかあるので、あ、別に違法行為するわけじゃないんですけども、あの行ってこようかなと思ってたんで、あんま多分ちょうどスケジュールで言うと、私この地震にもろかぶりしていたなっていうことを考えると、やっぱりすごく一言じゃないですし、やっぱりこれ私台湾のこの友人たちともやり取りしてますけども、はい、かなり本当にあの揺れが激しかったっていうのは皆さん言ってますし、あと本当に余震が結構大きいのが続いてるらしいんですよね。でだからちょっとこれは心配です。まだ今後どういう被害がなるのかって、はい、この花蓮県って行ったことある方はお分かりだと思うんですが、本当のもう山の中の断崖絶壁に、
はい、
だからこそそこにあの戦闘機とか隠してるんですけども、台湾軍が道がだからもう1本とか2本とかしかない状況で、
はい、
そこが今崖崩れになってるんで、だからこれ、 なんていうの、もう封鎖されてる、山間部なんかだともう、連絡が取れなかったりとか、はい、
孤立しちゃって、
もう孤立の中もよくわからないぐらい難しいんですよね。
だから状況的に、能登の地震と非常に近いところがあるな、
似てますね。能登よりひょっとしたらそういう意味でひどいかもしれないです、まあ、東側が、ま
あねえ、はい、台湾島のその真ん中にある山っていうのは結構高い山ですもんね。
ものすごく高いです。あれだ、あの九州ぐらい の同じ広さなのに、もう山はもうそれこそね、富士山ぐらいの山があるっていうイメージでいうとそんな感じなので、東側特に断崖絶壁のところで起きたと。ただ今回非常に私見てて、いろんなこの現地の人間とやり取りしましたけれども、非常にこの今の蔡英文政権プラスこのカレン県のこの地元政府の対応が非常に評価されてます。素晴らしいですね。迅速で、この地震起きたもう本当に30分ぐらいで、カレン県 のトップとか、
はい、
この地元の市長なんかも現地入りして指示してるんですね。倒壊したありましたね、あそこにバンバンバンバン
茶色いビルとか、
はい、指示をしていたって、もう迅速で、これちょっとこれ日本も見習うべきで、能登地震の時のね、たらたらしたのと比べると、これは非常に迅速な対応してたっていうところですよね。であとはこのカレンは結構本当地震が多いので、
はい、
そこでは結構耐震この補強工事とかもやっていたので、おそらくあのぐらいの被害で済んだって意味では、まあこのまだ死者がそんなに増えてないってところだと思いますね、
うん、なるほど。この話7時をまたいで続いてまいります。ニュース7時またぎです。台湾の地震についてお話をいただいておりますが、はい、これね、産業への影響等々っていうのも心配されましたけど、
そうですね、そう、私すごい心配で、このちょうど1月に台湾行った時に TSMC の本社にも行っていろいろ意見交換をしてきたので、はい、そのあたりの人たちもちょっと聞いたんですけども、大丈夫ですと。基本的にはもう特に新しい施設が結構今多いので、
はい、
そこはもうほとんど設備も壊れてないと。で、自動停止してるらしいんですけど、それももう稼働できるって意味では、
はい、
サプライチェーンには影響はほとんどないっていう話でしたね。やっぱり大したもんですよ。地震、台湾も地震大国なんで、
はい、
そういう意味ではすごくその対策っていうのは早いなというのがありました。あともう一つやっぱり感じたのが、その皆さんさっきの役所の動きが早いとかも含めて、やっぱりこれ台湾ってまだ戦時下の国なんだっていうとこの、この緊張感と、このなんていうんですかね、この統率力、あと役所 の, そのリードする力の強さですよね、
はい、
ここはなるほどすごいなと。やっぱりこれ台湾有事が起きたとしてもですね、この国、ここはもうこのまま戦えるんだろうなっていう、そのぐらいやはりこの体制が強いと
い う, ふうにスピード感
ありましたよね。翻って日本大丈夫かっていうのももちろん思いましたけれども、
この地震、日本でも南西諸島には津波警報が出たということでありました、だから、ね、すぐに避難をということだったんですけど、
あれも見事でしたよね。皆さん避難早かったですし、那覇空港なんかでも相当早く、はい、対応してっていう話でしたから、そういう意味では、那覇もすごい重要ですよね。で、那覇基地のこういろんな映像とか見てると、もう F-15 がバンバンバンバン離陸してたんですね、
はい、
あの辺なんかも要は津波の被害を考えて出てったんではないかと思えられますし、そこで言うと、南西諸島とかもすごくその辺の危機感、津波に対する危機感はあるっていうのは分かりますし、ただあと戦争に対するものとはまたちょっと違うのでね、
はい、
そこは別途やらなきゃいけないですし、台湾はこれ私も去年の5月に見てきてますけど、その毎年1回全土で防災、訓練っていうのをやってるんですね。これも防災プラス戦争訓練っていうのをやってる。おそらくその辺の経験なんかも生きてるんじゃないかなって。日本みたいにダラダラダラダラこの避難したやってる感じゃなくて、本当にもうビル丸ごとこうなんていうんですかね、こう降りてきて全部避難するし、
通りてきて
とか、バーセルさせ避難するとか、もう市の中心部でもうボンボンボンボン爆破、本当に爆破させるんですよ、バスを。
ほ
う。で、それをどうこう逃げて消去するかみたいな、消火するかみたいな、ものすごいリアルなのをやってる。そのあたりがやっぱりこの市民の人たちのこの警戒が今回のこういう素晴らしい対処 に当たってるんではないかっていうのを非常に感じましたよね。これやっぱもう参考、我々も本当に参考にしなきゃいけないなっていうのを思いましたね。
まあ、報じられてるところでね、一部その渋滞が出てできてしまってとかっていうのが、まあ、沖縄ではあったと、アメリカ軍も自分のところの基地のゲート開放してこう避難させようとしたとかね、そういう話もあるんですけど、それがまあどこまで周知できたかっていう話も、ね、
そうですね、言われてますね。あれもなんか全部、ね、逆走して坂まで逃げれるようにすぐ警察がやったとかっていう動きがあったみたいで、はい、そういうのはもちろん参考にはなりますけれども、またこれこと戦争ってのは別なので、その戦争になった場合基地になかなか入れ逃げれないですから、
そうですね、できない、
そこら辺はちょっとまた戦争のやっぱり訓練っていうのは本当にしなきゃいけないっていうのを思いますね。もちろんこれ防災訓練はもちろん必要ですけれども、戦争訓練もやんなきゃなっていうのを思いますよね。
まあ、そのためにはシェルターを作ってとかそういうことか。
もうシェルター当然ですね。もうさっさとやりましょうって話です。
台北なんかはもう地下鉄の駅がものすごく広い、
いやー、
そのために
広いですよ。もうで滑走路とかもね、はい、民間航空機の滑走路なんかもものすごく頑丈に作ってますし、格納庫も対ミサイルにはすごく強くできてますし、私も見せてもらいましたけれども、この辺りは日本は本当に何十周も遅れてる感じですよね。
さあ、では続いて後半戦、こちらのニュースです。日中韓首脳会談来月で調整。韓国政府が日本、中国、韓国の首脳会談サミットを来月開催の方向で調整を進めていることが分かりました。実現すれば2019年12月以来の開催となります。今年韓国が議長国であるということで、積極的に進めているようですが。
そうですね、実は私もこれこの話は結構前から聞いていました。これ結構中国も前のめりらしいんですね。
そうなんですか。
はい、韓国というよりは多分中国が前のめりであるというところなの でこれ2000、ね、ずっと止まってましたから、これやりたいんだろうなというのが、多分もう最大の原因は最近この日、はい、米韓のこの3カ国のこの連携がぎゅーっと縮まってきてますので、ここに対して中国はかなり焦っています。だからこそまさにその関係にくさびを打ち込むために、この日中韓っていうのをやりたいというところなんだと思うんですよね。ただまあ残念ながらもう時すでに遅しというところですよね。くさび打ち込んだところでなかなかもう今結構ね、本当に日韓関係が今いい感じで軌道乗ってきてますので、これ簡単にくさびは入らないだろうっていうのはありますよね。あとまあ本当に北朝鮮なんかもこれ結構相当もうミサイルも含めてやってきてますので、ますますこれやると日米韓のこの連携が強まっていくっていう状況なんで、中国が何かやったところで果たしてってところが一つ。じゃあこれもう一つ、日中韓首脳会談誰が出てくるかっていうと、実はトップの習近平氏じゃないんですね。これ一応って言いますか、ナンバー2の李強さん首相なんですけれども、まあこの人が出てきたところで何も言えないです。もうこの間の全人代で3月にあったんですけども、
はい、
あれ本来我々一番のイベントっていうのはその首相が記者会見をするんですね。でそこで結構そのいろんなこの国の方針とか経済の方針って言うんですけど、その会見がキャンセルされたんですね。でちょっとこのキャンセルされた理由を聞いたらですね、はい、要は一言、もういいと、ナンバー2は喋らなくていい、もう習近平氏がいればいいんだっていうことです、説明としては。
ほう、特に対外的にも説明する必要ない、
必要ないと、もう習近平氏のこの講話見とけばいいんだと、そういうこと。もだから一強がもうどんどんぐっと、一強体制がぐっと強まってるがゆえの、もういらない、他のやつは喋るなって話なんですって。これは多分ファクトです。もうかなり複数から聞きました、いろんな憶測がありましたけれども、かなり私は革新的なところが聞いてますので、なんですね。となってくると、じゃあその会見すらもできない首相と、
はい、
話して何をすんですかっていう話ですよね。
何かが決まるようなサミットにはならない、
ならないと思いますね。むしろだからね、ちょっと俺のことも忘れないでねっていうぐらい、まあ考えとくぐらいの話ですよね、そこは。
なるほど、
はい。
コージーアップ番組イベント第2弾、リーダーコージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日日曜日、神奈川県民ホールに論客たちが集結して激論を繰り広げる。
一般席チケットは0570-08-9999、 CM プレイガイドまで。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 自民党が39人の処分を決定、塩谷氏と世耕氏に離党勧告。
長年にわたり、集団的に不記載が行われてきた疑いの強い派閥についてもついてはそうした長年の慣行を是正することなく結果的に放置してきた幹部の責任を重く見る内容となっております。改めて国民の皆様から多くの疑念を招き深刻な政治不信を引き起こす結果となったことにつきましては党総裁として心からお詫びを申し上げる次第であります。
派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で自民党は昨日安倍派と二階派の議員ら39人の処分を決定しました。安倍派でキックバックの扱いを協議した幹部4人のうち派閥の座長を務めた塩谷元文部科学大臣と参議院側のトップだった世耕前参議院幹事長が離党勧告、また下村元政調会長と西村前経産大臣は1年間の党員資格停止となりました。また安倍派で事務総長を務めた高木剛前国対委員長は半年間の党員資格停止、松野前官房長官、武田元総務大臣、林元経産大臣、平沢元復興大臣1年間の党の役職停止などなどとなっております。
なんかねという感じですよね。これこんだけ待っててこんな処分かっていう正直感じです。もうよく全く真相もよく分かってないですし、この基準もなんとなく全く根拠が示されてないですよ、
はい、
全くなんていうんですかね、納得感ないですよね正直この処分だと。
とりあえず処分の対象は500万円以上
だけど、だいぶ例外もいるじゃないですか、でも最大にやっぱり私例外はあの二階あの元幹事長ですよね。あの額も3000万超えていて、
はい、
相当な不記載をやっていたけど今回お咎めない、その理由はまあもう次に出ないと言っているという、
はい、
これ次に出ないってこれ何のあれにもなってないわけですよね。だって今辞めるわけじゃないじゃないですか、次私が出ませんって言ってるだけであるということで、で結局じゃあこれ二階さん何かペナルティを受けるかって何もないわけですよね。むしろこれでチャラになっちゃってるって、これやっぱ不公平感正直ありますよね。で、まあ、自分がその次退いて、
はい、
でそれでまあね、あのご子息なりをそこで出せば、そうすると今回一番重い処分を受けた世耕さん、
はい、
一番割り食って、
まあね、衆院へのくら替えの話が選挙のたびに出る方で
完全これがなくなりましたよね、まあ、もう厳しいですよね、こうなってくると
離党ということになると
離党ですからね、となるとなんかやっぱりこのなんていうんですかね、この処罰のこの平等性って観点から見ても、
はい、
なんかそもそもなんかおかしいなっていうのは非常にあります、私から見ていても。であとまあもう一個ですね、はい、もう一個これちょっとこの処罰わかります、これ特に旧安倍派の人たち、安倍派の人たちが皆さん不満ブーブー言ってましたよね、こんなのひどいと、重すぎると独裁だとかってね言ってましたけれども、うん、じゃあ僕だったらですよ、
はい、
この処分が分かっててどうせこの今の政権はフェアな処分しないって分かってんだったら党割って出りゃいいんですよ先に、そのぐらいのことがなんでできないんだ、こんなブーブー文句言うぐらいだったらって話ですよ、だって最大派閥なわけですから、
はい、
それで出るぞって揺さぶりをかける、まあ、結構私出て党割れたと思うんですよね、
まあ、清和県ね100人規模
100人ですから、まあ、仮にですよ半分来たとして、はい、まあ、半分厳しいから3分の1来たとしても、これ大きな政局の渦になりうるわけですよね。
3、40人が出ていくということになって、でそうするとじゃあ過半数行くのか行かないのかみたいな、
なりますよね。うん、だったらキャスティングボードを狙えるわけじゃないですか。ところがこれ世耕さんなんかもうこれもうこれでほぼ次なくなりますよね。ただ言われてやめちゃってたらって、なんかそんな勝負すらも今できない集団になってしまってるのかって意味で、私これ本当に今の日本の政治って結構、
はい、
こうもうなんていうんですかね、もう相当深刻なこの制度疲労というか、もう人材不足になっているんじゃないかっていうのは今回のニュースから、今回のこの事件から見えてきたことですよね。
もともと清和県は、まあ、安倍さんがああいう形で暗殺され亡くなった後、後目決められなかったですからね。
まあ、そこもそうですよね。そこでなんか集団指導体制みたいなね、どっかの 共産党みたいなね、はい、やめてほしいんですが、
もうちょっと前の、ね、
もうちょっと前の、もうやめてほしいじゃないですけどね、
結局、その集団指導体制が、集団で誰もこう責任を取ろうとかいうことにならなかった
ないですよ ね、 ですよね。でやっぱり最大の問題は、あの時、はい、亡くなった安倍さんが、やめろ、これって言ったのに、誰が再開したの、これがこの人が超永久戦犯なわけですよね、これ読んでてもよくわからないじゃないですか。
結局そうですよね、
分かんないですよね、うん、もうそれ例えばそれでこの方がやめろって言ったのを無視して、始めたんだと。で実はこれはその裏に某、ね、森元首相がいたんだとかって、そうだったら納得いきますよ、はい、なるほどねと。だからこの人はもう一番厳罰なんだって分かるんですけども、なんかそのなんセリみたいじゃないですか、なんかいくら以上は何とか、そういう話じゃないじゃないですか、これって額の話で言うんじゃなくて、やっぱりどれだけそこの範囲があった、その犯罪する意識があったか、
はい、
どのぐらいその隠そうとしてたのか、そういうところがやっぱりこの裁判の判決なんか出てくるわけですから、そういうところからしても非常にずさんだというふうに思いますし、まあ、あと長いですよね、これ処分までダラダラしすぎですよ、もうサクサクもう処分して、もう次のフェーズに移るんだっていう、このやっぱりちょっと岸田総理のこの何ですか、リーダーシップとイニシアチブの弱さがまあ露呈しましたよね、今回。
まあね、これかなりいろいろ批判もされておりまして、この先を考えると、じゃあそこから支持率が上がるのかどうなのかとか、補欠選挙、さらにはその先解散あるのかとか、そういう話になってきますね。
だからおそらくその、ね、永田町のロジックで言ったら、これで政権、なんとか支持率が上がって補選で、まあ、一番焦点がある島根とかで勝てるんじゃないかって計算なんですけど、
はい、
勝てると思います、これで。私納得感ないと思います、これで。じゃあやっぱり自民党生まれ変わったから、
はい、
入れようかって人は私出るのかなってちょっと正直思いますよね。
まあね、その辺こう4月の選挙28日、まあ、その島根1区は今のところ、錦織則政さん自民党から、うん、そして立憲の亀井彦さん、共産党村穂恵理子さん、うん、そして、さらには佐々木信夫さんという方も今のところ立候補を表明しているということであります、まあ、細田、ね、前衆院議長が亡くなったことによる選挙、
ね、そうでしたね。でも結構これなんかもね、今の世論調査がなんか見てると結構亀井さんが強そうなとかっていう話も出てますよね。なってくるとこれ本当に勝てるのかなって、ま
あ、自民党としてはね、この島根は公認候補出すけれども、他2つ東京15区と長崎3区に関しては出さないと、
なんですよね。ってことはもう島根で勝てないと全敗ってことになるわけですから、
ここが焦点になってくると
なりますよね。あとは昨日の岸田さんが言ってたのはちょっとおっと思ったのが、
はい、
なんであなた処分ないのってところで、いうところで、いや、これはもう有権者と党員の皆さんが最後ジャッジをしますって言ったんですね。これっていうのはまさにもう非常にこの永田町用語で言うと、
はい、
つまり俺このままもう次の総裁選まではがっつりやるぜっていう、意味ですよね、これって。
そういうことですよね。
そうとしか読めないですよね。
まあ、総裁選は9月に必ず任期があるから来ると、
来ると
そこで党員の皆さんにご判断いただくのかと。
俺はやるぞ、なんで俺が辞めるんだっていうところですよね。
あるいは国民党ってことになると、じゃあどっかで解散打ってそこで信を問うかもしれないぞと。
あれはね、これつい私もオシントをやってる人間、オープンソースインテリジェンスをやってる、これ中国、例えば習近平氏のこの言葉とか読んでると、はい、ついこういう癖でやっちゃうんですけど、前の時には党員ってことがなかったなと。有権者の民意を取るでじゃないですか、
はい、
有権者と党員のって書いてある、これが非常に肝かなと。
なるほど、はい、今までだったらこれ解散打てなかったらもはや立候補もできないんじゃないかって言われていた。
そういうことです。だからそういう決意なんですよ。
やるぞ俺はと、
やるぞ俺はと、
もうやれるもんならやってみなと、かかってこいと。
そう、もう、もう今からでもなんか逆切れ解散とかブチ切れ解散とかなるかもしれないですけどね、名前がね。
お
ってこと考えてんじゃないのかなというとこですよね。
なるほど。でも解散をしてって考えると、まあ、これね、結構こう経済が上がってくるんじゃないかってことに官邸は期待してるなんていう話も聞きます
か。もうそれはいろんなとこからあまり詳しくは言えませんけど聞こえてきます。これだけやっぱり手取りが上がってるわけですから、は
い、賃上げがあって
皆さんがこの賃上げ待ってたんでしょっていうところですよね、まあ、それは私は評価はしてます、
うん、
評価してるんですけど、この政策は本当に私外交も含めて経済も評価してます、だいぶする部分は多いですけれども、
はい、
この 前のやっぱり政権のマネジメントがもうグダグダですよね。もう本当にこの問題だともっと早く措置しとけばこんな、ね、大問題にはならなかったかもしれないわけですよね。
でも結果としてはそのライバルと目されるような人たちがどんどんとリストから消えていくっていう不思議な、
まあね、これ某国のよく権力闘争を見てきた人間からするとなんか似たような感じですけど、まあ、ちょっと規模とかやり方がしょぼいっすよね。
おはようニュースネットワークでした。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂治さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、評論家宮崎哲也さん、そしてキャドングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。
よ
よ
って自分で言ってもしょうがないですけど、いや楽しみですよねこれね。
またこのね、補選の日にと、
なんで、なんか起こりますよね。
ゴールデンウィークのこれ真っ只中、ね、今年ラジオパークもありませんので、
はい、
ぜひこちらにお越しいただければ、
ね、ちょっとひょっとして南の方のあたりも ね台湾のあたりも、
いや本当です
よね、こういう地震とかが起こるとですね、すぐに火事場なんとかみたいなことをやるところがありますから、
はい、
これは本当に冗談抜きで結構、まあ、何か起こるかもしれないという、毎回私言ってますけど起きてますよね必ずね。
いや本当にまたね、前回のイベントの時は例のプリゴジンの乱が直前だった、
あれは前日でしたよね。
今回も本当にどこで何が起こるか、中東だってきな臭いですしね。
きな臭いもすごい危ないですよ本当に。
ウクライナもどうなるかっていうところもありますし、まあ国内だってですね、本当に岸田さんがそのブチギレ、
ブチギレ解散
とかなるのか、
まあ、その時もわからないですね、どうなってるかね。
だからこれ日米首脳会談等々が終わった後で
ちょうどそうです
ね、
まあ、一つのシナリオとしてはありましたよね。終わった後にこの日米首脳会談が結構今回濃厚になりそうなんで、
はい、
それでまあ支持率上げてみたいに考えてるかもしれないっていう人もいますので、どうなるかわかんないですよ ね、
まあ、あの放送ではなかなか喋りづらいこともここだったらということがあります。
そうです、飯田さんと飲んでるあの時ぐらいの濃厚な話はやりますし、あとあのどっかで不良アナウンサー特集をやってもいいですし、さっきあの実はちょっとあの増山室長と密談をしていて、
マジですか、
ちょっと打ち合わせちょっとで、あのね、あのヘアハラ、あ、何でしたっけ、神ハラスメントがなんか許されて、私も神ハラスメントしていいっていう、
いいじゃない
ですか、いや室長から許可もらったんで、
室長から OK が出たそうです。
もうあの神ハラ問題っていうのも、はい、神ハラスメント問題もやらせていただこうかなと思っておりますので、もうそこでリアルな神ハラスメントやるかもしれませんので、
まあ、余興として、
余興で、
今後期待、
私、余興で終わったらすみません
ので、そんなことないですよ、そんな、はい。一般指定席のチケット税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは0570-08-9999、0570-08-9999、CN プレイガイドまで、いい席で見たいという方、お早めに。
そしてグローバル配信チケットも発売中でございます。オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブも見られますんで、ぜひ番組ホームページのバナーからご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いいたします。
今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
取り上げるのはこちらです。日米首脳会談共同声明の概要が判明。岸田総理とアメリカのバイデン大統領が10日ワシントンで行う日米首脳会談で発表する共同声明の概要が判明しました。アメリカは日本が防衛費の大幅増に踏み切ったことや、去年12月の防衛装備移転三原則と運用方針を改定して、パトリオットのアメリカへの輸出を決めたことなどに歓迎を表明すると、まあ、安保が前面に出てくるということのようです。
そうです、おっしゃる通り、これも安保 保安保ですよね。で、経済ファクターもですね、これ例えば、はい、いわゆる経済的威圧に対するサプライチェーンの強化とかって、もうこれもいわゆる経済安全保障なんで、私もいろんな日米首脳会談を見てきましたけど、ここまでこの安保色が出たものってっていうのは私は見たことないですね。
なんか儀式的というよりも本当に実務的ですね。
おっしゃる通り、まあ、本当はこれ儀式なんですね。いわゆる国賓訪問なんで、むしろ友好っていう風な形を打ち出すのがメインで、まあ、サブはあんまないよねじゃないんですね。今回は本当に細かい話も入ってますし、やはりこの防衛装備品の海外輸出の新たな枠組みとか、このあたりは大きいですよね。意味合いとしては大きいと思ってますし、あとはまあこの辺ですね、AIはい、に関する共同研究なんていうのも、これもまあ、ライバルである中国なりを意識したものであるというところがポイントです。で、実はこれあんまりフォーカスされてないんですが、私最大のポイントは、これ同じに開かれるこの日本、アメリカ、フィリピンのこの首脳会談なんです。これは私はもう昨日、腰抜けそうになりましたけど、びっくりして。で、さらにですね、これやるだけならともかくですね、ここで何が決まるかというと、自衛隊とがフィリピンに行ってローテーションするって、これまあアメリカ軍が今やってるんですけど、自衛隊がある意味もう海外にボーンと行って、このフィリピン軍と一緒に共同訓練やったり演習やったりとか、オペレーションやると、もう本当にある意味日非がフィリピンがもう同盟みたいな形で、まあ日米フィリピンのこの3カ国ができると、この衝撃ですよね。これはものすごく大きな出来事だと思いますし、これがバイデン政権のまあある意味数少ないと私言うんですけど、功績の一つがこの日本、アメリカとフィリピンの改善、これができたんですね。マルコス政権とこれにうまくこの日本が乗っかってきたって、これは非常に対中憲政には非常に意味がある、ことだ。特にあと台湾有事ですね。
なるほど。
これものすごく大きいものだと思います。
かつてアメリカ軍基地があったスービックの開発とかも日本が結構絡んでる。
そういうことです。
しっかりそこをグリップしてるって話聞きますね。
そういうことです。そういうことです。で、さらにこれもミリタリーでもっていうことですよね。
なるほど。続いてこの時間はここだけニュース、おスクープアップ。
あれ、なんかあれですね、なんか爽やかというか、さらっといきましたね。意外とね、
意外と
振りかぶった割にはなんだ96キロの球みたいな感じの感じですよね。
いやいやいやいや、もういろんな変化をつけていかないと。
なんだかね
さ、取り上げるのこちらです。 LINE ヤフー韓国のネイバーと2026年末に接続分離へ。 LINE ヤフーは通信アプリ LINE の利用者らの個人情報が去年秋に流出した問題で、再発防止策をまとめた報告書を総務省に提出したと発表しました。流出の要因として総務省から分離を求められた韓国 IT 大手ネイバーとのシステム接続は段階的に解消、2026年12月に分離を完了すると報告しております。あれ、この分離ってもっと前にやるんじゃなかったんですか。
もう手半持っちゃえば、一応私これちょっと某今度月刊誌にかなり長文の峰村法を
そうなんですね、
ぶっ放しますけど、だから最近ちょっとツイッターがおとなしかったんですけど忙しくて、いやでもちょっと今回かなり深掘り取材、久々取材をちゃんとやりまして、基本的に彼らのスタンス、前私がスクープしたあれとは違うという説明なんですね。何が違うんだと。だって前の私書いたのは、要するに中国ズボズボ、韓国にサーバーを置いてました、ごめんなさい、それを全部切り離しますって話だったじゃないですか。で、今回も要は韓国にあるネイバーの子会社のクラウドにすごく重要な情報を置いてましたって、要はデカップリングできてなかったじゃないか、僕らから見たら一緒ですよね。だけどその一応 LINE ヤフーの広報によると、いや違う問題なんですって、もういつもこういうやり方なんですね。いや、まあ、あの時とはまたちょっと問題の質が違ってって言うんですけども、いやそれも言い訳ですってのは一つです。であとこれ、まあね、この分離するっていうのも、これ相当今回この総務省の行政指導の文書を読み込みましたけど、これ10ページですよ、10ページ。
10ページ。
かなり怒りの、総務省怒りのもう 文書ですよ。
へえ。
まあ、あなたたち、すごいことが書いてて、これぜひね、読んでいただきたいんですけど、私の記事にも、その、すごいところだけ食おうとしたんですけども、もうそもそもあなたたち、この前回の、まさに今の皆さんの疑問ですよね、前回の、問題、2021年の時のあの問題、何も教訓生かされてねえじゃねえかと、いうことも、とうとうと批判されてるんですね。さらには、そもそもあなたたち、何度も、こう総務省の方から大丈夫って声かけても、
はい、
レスポンスもなかった。そもそも調査能力すらないんじゃないかって書かれてるんですよね。
なるほど。
でそのぐらい深刻な怒りだったにもかかわらずですよ、
はい、
処分が何かというと、もうこれ社長と会長かなが給料の自主返納3ヶ月だかなんだかみたいな、そんなもう
対
応甘いですよ。で片やですね、同時に個人情報のリークの問題があった NTT 西日本、
はい、
これ社長辞任してますから。
そうですね。
でさらにこっちの方は、はい、報告行政文書の報告書たったの5ページですよ。5ページで辞任、10ページで給与、
3ヶ月返納、
返納。もうそっからしてもあんたたち本当にできるのと、2度あることは3度あるんじゃないかとしか思えないです。だってこれ26年っていつだよって話ですよね。
そうですよね。今年まだ24年の4月ですよ。
じゃあこの3年間この不安定な韓国とのこの状況って続くんですよねって話ですよね。で今回私取材してよく分かりましたけれども、内部の協力者にも複数に当たりましたけれども、まあこれ不可分です。LINE とこの韓国のネイバーはもう話すことできません。なんでかというと、まず技術的にもう完全にネイバーの技術を使ってるんですよね、 LINE って。
あ
でブラックボックスになってても、要はその日本側のチームがほとんどマネジメントできない状況、
はい、
切り離したところで運営できなくなっちゃう。 LINE がなくなってしまうわけです。じゃあもう一個で資本の問題があって、
はい、
本来だから LINE が、このネイバー側 のクラウドを使ってるってことでお願いしてるわけです。監督する義務があるわけですね、本来ならば、
はい、
お前ちゃんと保管してんのって言わなきゃいけないのに、これ実は資本で言うと逆転してるわけですよ。
あ
超大株主なわけですね、
はい、
だからここに対しても物言えないと、調査もできない、すみません調査してもらっていいですかみたいな話になっちゃうわけです。ってことはもうこれこのもの解決しませんし、26年っていうのも非常に私は懐疑的に見ています。でこれ本当にもう決定的な問題で言うとですね、
はい、
この週刊文春4月11日の、ね、この高市さんが、はい、これ私実はちょっと取材協力させてもらったんですけども、高市さんが言っていたこのね、そもそもこの LINE っていうのも危ないと、私も LINE 使ってないっていうのを、ね、おっしゃってましたけど、はい、本当その通りですよね。このままじゃ使えないですし、あとまあ何ですかね、もうこれ基本的に LINE って今の経済安全保障推進法上 この特定社会基盤事業者なんですよね、はい、非常に重要なものであるというところで考えると、もう本当にちょっとそろそろ国もいい加減にっていうところですよね。これを改めてもう脱 LINE ですよね。もう LINE をもう少なくとももう政府機関とか自衛隊とか私は使うべきじゃないと思います、
はい、それこそアメリカなんか TikTok に関しても、
はい、
まあ、バイトダンスという、ね、会社、
はい、
アメリカの法人に関してはもうアメリカ資本で買おうじゃないかという
なってます、ね、
ような話、
本来だから今回の行政指導総務省が出した時も、
はい、
もう一つの親バンクであるソフトバンクに何とかしろよと、資本の方も何とかしろって言ってるんですね。ただこれ時価総額で見ると3兆円とかなんですね。 LINE ヤフーのもう今結構大きくなってしまってるので、じゃあ本当に買えるのかって話もありますし、そもそも韓国のネイバーからしてみると LINE ヤフー美味しいわけですよ、
は
い、いろんなデータ取れるわけですから、そこで日本人のビッグデータが、
はいはい、
これを手放すのかっていう考えると、本当にじゃあ3年間でこれできるのかというと、私はもちろんやってもらわなきゃ困りますけれども、
うん、
一度裏切られてる私からするとですね、
はい、
もう本当大丈夫かよっていうところが正直ありますよね。あとこの間これ実はね、はい、あれなんです、総務省と別で個人情報保護委員会っていうのが、この間指導をしてですね、4月に今ひどいと、今の状況ひどいですと、
うん、
だからこの情報管理問題が危ないと、だから4月の26日までに改善状況を我々に報告しなさいって言ってるってことなんですね。
へ
ってことは4月26日までこれ個人情報保護委員会はこのアプリはやばいですって言ってるわけですよ、
は
い、本来ならここ使用中止にしなきゃいけない。本来例えばですよ、だって危ない乗り物だったらそれ止めるじゃないですか、
うんうんうんうん、
4月26日使いっぱなしにして で改善命令ってこんなね、ふざけたやり方ないですよね。
いやそうですよね。しかもあんまり周知されてないですよね。
されてないです、されてないです。これは、ま、私もね、ずっとこの問題追っかけてきてるから分かりますけれども、
はい、
これ本当に深刻だと思いますよ、私。
何のための個人情報保護委員会だってことです
ね。そうですよね。
はあ、しかしね、これいい加減、これだけ行政とかもなんか手続きとかにも使ってるわけだから。
いや本当危ないですよ、これは。まだね、要するにその今回も実はその韓国のこのネイバーからリークした先をどうもちょっと私もいろんなところ調べたらやっぱり中国にリークされてるらしいんですよね。
あ、その情報が中国に行っているということ
ですね。はい、中国のハッキングによるものだったっぽいんです。中国のどの機関かまだちょっと特定できてないんですけれども、と考えるとやっぱりこれ2021年の私のスクープと同じ構図がまだ続いてるわけですよね。
そういうことです
か。結果として日本の利用者の情報が韓国に抜け、そこから中国に行け、はい、全く構図一緒なんですよ。で考えるとこれ結構私は深刻な問題だと思いますし、もうまさに経済安全保障に直轄すると、はい、だしやっぱり安全保障にもこれ直轄 しますよね。国会議員の先生方も使ってらっしゃいますし、
そうですよね。
官僚なんかよく総理とかの外遊の路地にもこれライン全部使ってるんですね。
あ、連絡、
そうなんです。
内部の
連絡にもうこれもう漏れ漏れですよね。
そうですよね。
LINE
ヤフーについてのお話でありました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページでご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。